松下幸之助から未来のリーダーたちへ。松下幸之助術。 PHP 総合研究所取締役経営理念研究本部長佐藤定次郎店長。アチーブメントパブリッシング。責任を果たす、熱意を持つ、周知を集める、人を育てる、先頭に立つ、自らを高める、偉大なる指導者の要諦、人を生かす60の H。 指導者として歩むべき道のり。松下電器のみが繁栄していこうという考えでやってはならない。共に業界の発展を願いつつ、社会繁栄の責任の一端を果たすところに我々の存在の意義がある。それが松下電器の経営理念であり、基礎である。そう考えて我々は、極めて困難ではありましたが、正常な道を求めて努力をしてきたのであります。昭和34年1月、松下電器経営方針発表会にて。世界各国から3000人に及ぶ学者実業人を集め、ニューヨークでシオス、国際科学経営管理協議会主催の国際会議が開かれた。昭和38年9月のことである。松下幸之助は私の経営哲学と題して講演。正常な競争は大いにやらねばならないが、過当競争は罪悪である。だからお互いに何とかこれをなくすようにしなければならないと、過当競争の弊害を強調して話を終えた。ところが講演後の質疑応答で聴衆の一人がこう反論した。私は過当競争は永久になくならないと思う。なぜなら人間には欲がある。1万ドル儲ければ2万ドル儲けたい。2万ドル儲ければ3万ドル儲けたい。これが人間の本性だ。これがある限り、過当競争をなくすのは不可能だと思う。もし過当競争がなくなるのであれば、私はあなたのお国へ行き、靴を脱いでお辞儀をしますよ。幸之助はこう答えた。今伺っていると、あなたは過当競争はなくならないという前提でお話ししておられる。確かに一つの見方ですが、私はお互いが過当競争は罪悪である。だからそういうことをしてはならんと深く決心する。ことごとくの人がそう考えれば、直ちに過当競争はなくなると思います。今日の会議もどうすればより良い経営、正しい経営を実現できるか、お互いの知恵を集めて考え、検討しようというものだと思いますが、会議の出席者であるあなたご自身が初めからそうお考えになっているのでは、これはもうおっしゃる通り、過当競争はなくならんでしょう。幸之助が正しい競争を求めたのは、業界が健全に発展し、社会が安定して繁栄することが経営の大前提だからである。不当な手段で競争に勝ったとしても、業界に悪影響を及ぼし社会の混乱を招くようであれば、全く意味がないと考えていたのだ。幸之助の考えは非現実的な理想論に思われるかもしれないが、企業の不祥事が後を絶たないこの時代だからこそ、何が正しいかを考えた正々堂々とした経営にこだわりたいものである。社会正義に沿って判断をする。業界がどうなろうが、社会がどうなろうが、 数字さえ上げればいいんだとシャニムに進むということであれば、私はむしろ何もやらない方がいいと思います。そんなやり方考え方で松下電器が繁栄しても何がいいと言えるでしょう。これは明らかに人間としての道に反すると思うのであります。昭和32年1月、松下電器経営方針発表会にて。終戦直後の松下電器および松下幸之助は、製原会社の指定、財閥家族の指定など7項目に及ぶ制限を受け、思うように活動できない状態にあった。世相も混乱してインフレが進み、人々の経済的苦しみは日々増すばかり。幸之助としても従業員の生活を守るために賃上げしたいと思うものの、会社にその余裕はなかった。そうした中、労働組合から、よそでは皆現物給与をやっている。松下電器でも給料を電球で現物支給してほしいという要求が出てきた。当時はいわゆる闇値で、公定価格4円25銭の電球が100円で売れた。電球1個を米1升に変えることができたのである。人情としては無理からぬ要求であった。幸之助は例外として一度だけ要求に応じたものの、それ以降は断固として受け入れなかった。電球を現物支給すれば闇を助長し、ただでさえ不足している電球の供給が行き渡らなくなる。そういうことは松下電器として断じてすべきではないと考えていたからだ。従業員思いの幸之助にとってはおそらく苦渋の選択だっただろう。人情に重きを置くか、社会正義を貫くかの選択を迫られたのだ。しかし、幸之助が揺るがなかったのは、何よりも正義を守る強い精神力があったからである。